ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日はまずは前回に続いて、済生会今治病院総合医療支援室で心理相談を担当なさっている藤原隆子さんにご登場いただいて、その後藤原さんから身近にいらっしゃる選択理論的な方をご紹介いただきます。藤原さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は藤原さんがなぜ相談のお仕事をするようになったのかということから伺いたいんですが、いつ頃からどういうきっかけだったんですか？
子育ての間、家業を手伝ったりっていうようなことだったんですが、上の娘が中学校になった時に、だんだんとやっぱり親離れしたり自立していくっていう時期になって、それを見てて、それまではすごく子育てを楽しんでたんですが、でもやっぱりあの娘の自立しているのを私が足を引っ張ってはいけないし、自分自身、自分の人生を生きたいっていう思いになって、仕事に出るようになりました。
そうやってお仕事に出るようになって、選択理論も学ばれたりすると、ご主人が実はとても選択理論的な人だったっていうことに気づかれたんだそうですね。
そうです、すごくこう明るくてエネルギーのある人なんですが、仕事をしたいっていう思いに対してもすごく協力的で、選択理論がもともと身についてるような人です。
つまり相手の選択理論でいうところの情緒世界、相手の願っていることを大事にしてくれる人っていうことですよね。
そうですね、
はい、だから気持ちよく仕事に出ることができたんですね、
はい、
ということで今日はその藤原隆子さんのご主人、藤原亮さんにもスタジオにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
ご主人の藤原さんは今治市並方町で外交やエクステリア、お庭などの藤原庭園を経営なさっていらっしゃる、はい、代表でいらっしゃるんですよね、はい、相手の願いをすごく大切にされる方だっていうふうに奥さんの隆子さんがおっしゃいましたが、やっぱりそのお庭作りとか外交の面でもお客さんのイメージ、願いを実現させるっていうことはすごく大事なことですよね。
それは確かにそうなんやけど、お客さんのイメージそのものを作るってことになったら、これも絶対ちぐはぐなもんができますから、だからプロはその 1.5 ぐらい先を提示してあげる。これは2になったらもうその人はついてこれん、だから 1.5 ぐらいちょっと先のことを提示してあげる、そこに導いてあげる。でお客さんの願いと自分の作りたいもんが方向性が逆やったら、どっかですり合わせていくっていうのは、大事な作業なんです。
そうですよね、まずはお客さんの願いと、それから現実的にできることも、予算的なこともあるだろうし、でプロとして藤原さんがこうした方がいいんじゃないかっていうふうなアドバイスっていうか思いもおありでしょうから、それを一致させるっていう作業が一番最初に大事になってくるんですね。
です、
選択理論でいうところの上質世界だと思うんですよね、これを相手を否定するのではなくて、相手の願いも聞きながら自分の意見も言いつつ、いいものにしていくっていうことですね。
ですです。結局そのものを作るいうことやから、何でも音楽でも何でもそうなんかもしれんけど、どっち方面があるじゃないですか。そのロックなんか演歌なんか、カントリーなんかっていうのがあって、やっぱその庭でも和庭洋庭あります。エクステリアなんかでもプロバンス風なんか、それとももっと違うこのシンプルモダン風なんか、いろいろあって、お客さんの望む方向っていうのはもうこれは無視したらいかんのです。それをこううまいこと、もう一つ、わあこんなになったんやって最後に言わせたいんですよ。
喜んでほしいわけですよね。
ここに嘘偽りがなかったら、もう相手にポンと届く、こっちの言うことは届く必ず。
それはやっぱり藤原さんへの信頼をお客さんが持たないと成り立たないことでもあると思うんですが、で奥さんの隆子さんがおっしゃるには、それが夫婦関係でもご主人が選択的なので、 非常にこういい人間関係だとおっしゃるんですが、ご主人から見ていかがですか？
まあ、洗濯理論はあんまり僕今日初めて知ったぐらいのことで
そうですよね
あんまりは知らんのですけどね、まあ、ただ一個思うのはですね、もうこの年になって思うのは、人生が自分が思っとったより存外に短い、うん、時間がない、短い中でね、喧嘩しようがもったいないな、時間がもったいないと思うんですよ。であの人間がでっかなったんじゃないけど、年取ったらそれがこんまいことかどうでもええことか、それとも重大なことなんかっていう、こう見極めがつくようになってきて、うん、僕みたいなポンクラでもそういうのが見極めがつくようになってきて、で重大やないなっていう時にはもう、ああほうかすまんはははでもうだいたい流せれるようになってん
すよ、うん、素敵ですね、うん、あそういえば奥さんの龍子さんがおっしゃってましたが、例えば夫婦喧嘩があったとしても最後はご主人がちゃんとまとめて終わるんだそうですね。どういうふうに言ってまとめられるんですか？
仲良にしようや、仲良にしようる方が楽しかろうっては言うんですよ。
おお、うん、
楽しい時間を作るとかんと、このいざこざしよる時間が長かった長いほど人生の損やないですか。
はい、
いつも思うのはね、朝顔を洗う時も思うんですよ。顔をパサッと洗った時に、あれ俺また顔洗いよるって思うんですよ。さっき洗った感覚なんですよ。一日が短いんですよ。やけんこんなに短い一日、うん、まあもう順次て1週間も1ヶ月も一生がこんなにも短いんやっていうの、この年になって初めて気がついたんですよ。だけどもう喧嘩したくない、もうくだらん喧嘩はしたくない。
素敵、うん、それいつ頃気づかれたんですか？
この間ですね
じゃあもうある程度年齢重ねてから夫婦がぐっと仲良くなった感じですか？
そうここ10年で仲良くなったなと思う、うん、
もう喧嘩なんかしよる場合じゃないぞと。
するんですよ、するんですけど昔よりは断然減ったなって思う。
でもししたとしてもさっきのご主人の仲良しようやで終わる、
うん、仲良しよる方がよかろうが、その一方的に謝るんじゃないんですよ。一方的にごめんごめん言うんじゃないけど、もうそのええかげで方向を収めんかい、俺の方も引っけん、お前も方向を収めんかい、仲良しようが楽しかろうがっていうのは、まあ、もうさいさい言うんですよ。なかなか矛を収めませんからね
強そうですよね。
そうです
ああそうでしたか。あだから奥さんがご主人はとても洗濯論的だと、洗濯論を学んでいる自分よりも理屈じゃなくって、こう心の底から洗濯理論的な人ですって言って今日推薦されて来ていただいたんですよね。
そんな大層なもんじゃないんですけどすいません。
いえいえ、ぜひお仕事もそれから奥様も大切にいい人生を歩まれてください。
ありがとうございます。
今日は素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は今治市並方町の藤原庭園代表藤原亮さんと奥さんの龍子さんにお話を伺いました。